社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。お話は秋田県神社庁協会員の金山智則さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さて金山さん、今日のテーマは、はい、汚れを払うということなんですが、うん、
はい、
よく神職さんが、はい、白い四角い紙ですか、うん、をいっぱいつけたこう棒を左右に振ってるのを見るんですが、はい、これがお払いということなんでしょうか。
まあ、これは大ぬさと言いますけれども、
大ぬさ、
はい、はい、まあ、タイマーと書きますけれどもね、神社の神事の前には必ず主罰といってですね、お清めのお払いをします、
はい、
これなぜお払いをするのかというと、知らず知らず我々が犯している罪や汚れをですね、払い清めて正常な心身となって、神事に向かうといったための儀式なんですね。
へー、これ知らず知らずのうちに犯している罪や汚れということなんですが、はい、これはどういうことですか。
罪というのはですね、はい、道徳から外れた行為とか、まあ、法律を犯したり、社会秩序を乱したり、ね、そういったことですね。汚れっていうのはですね、不浄な状態、心の中で横島なことを考えたり、言葉にしたりすることを汚れっても言いますし、また特にですね、亡くなる状態ですね、死を最も重大な汚れというふうにされてます。まあ、他にですね、血の汚れといってですね、出産や女性の生理とかそういったのも汚れとされております。この汚れはですね、気が枯れるということが汚れと。気っていうのは、まあ、気持ちの気で、まあ、命とか生気とかですね、まあ、魂とかそういった意味で、それがなくなるって枯れてしまうとなくなってしまいますので、
はい、
人間もですね、ですから、心も体も生命力が衰える状態がですね、汚れた状態ということになります。
はい、
今回ご紹介しているその汚れという漢字も、乃木編に何歳の歳という字、歳末の歳を書いての汚れで、汚れるという字ではありませんもんね。
そうですね。
そしたらまた違うということになってくるんですね。
ご不幸があった場合もですね、まあ、大切なご家族のご遺体やご遺骨がですね、不浄な汚れと考えているような人もいるかもわかりませんけれども、
はい、
これは尊いものでして、ご不幸になった、亡くなった状態をですね、汚れと考えていただいていいと思います。
そういったこう不幸があった時は神社にも参拝できないというふうに、
はいはい、そうですね、うん、まあお寺さんで四十九日、まず五十日祭っていうか神道の場合ですね、
はい、
だって気明けになって気明けのご通知を出されてると、うん、もう普通の生活に戻ってですね、神参りや神棚のお祭りもね再開してよろしいっていうふうになってます。
はい、よくこういった罪や汚れを払うためにこう水をかぶってみそぎを済ませる、みそぎをするということを聞いたことがあるんですけれども、
は
い、
これはですね、神話の中にイザナギの御事がですね、死者の国、黄泉の国から帰ってきて、汚れた状態になるわけですけれども、はい、身につけているものを全部脱いでですね、水をかぶってみそぎ払いをしたと、そういった、汚れをですね、水に流したと、そういうのが起源になってます。
神話に基づいてるんですね。
そうですね。神社の、まあ、入り口のところに手水ってありまして、手を洗うところもありますけれども、それは、みそぎをね、簡略化したものというふうに考えてもらっていいですね。
ちゃんとやらないといけないですね。
そうですね。
はい。はい、
ですから、日本は古来からですね、流しの文化と、不浄なものを水に流してですね、払うことによって、心身がリセットされると、そういった信仰を持ってるということです。
はい。
そうなんですね。そしてこの秋田県、秋田市といいますと、8月に竿燈祭りも開かれまして、
はい、
最終日の翌朝に、ねぶり流しといって、竿の先のある御幣を川に流すというのもお祓いになってくるんでしょうかね。
そうですね、その通りなんですね。ねぶりっていうのは、眠気のことでですね、まあ、要するに、眠くなるというのは活力を失って、 しまうという状態ですから、汚れの一つと考えられておりますね、
はい、
ですから五穀豊穣を祈るだけでなくて、この竿燈というのはお祓いの行事でもあります、
うん、
ですから五穀の竿の先っていうのはですね、竿の先の五穀っていうのは、はい、先ほど言った大草が上についているようなものですから、うんうん、竿燈自体お祓いする、道具というふうに考えてもらってもいいかもわかりません、
はい、
ですから今もですね、竿燈の差し手っていうのは、うん、男性というふうにされてるっていうことなんですね。
先ほどもお話の中で、その出産ですとか女性の生理が汚れとされているというふうなお話もありましたが、こういったこの女性の血が汚れっていうのはなかなかこう納得できないなっていう人も多くいるとは思うんですけれども、
そうですね、昔は女性の生理はですね、新しい命を生み出すためのものであるとはなかなか知らなかったと思います。それゆえにですね、女性は不浄であると考えていたと思います。でも昔から日本の最高の神様は女性ですし、男性もね、女性を大切にしておりますしね、40年くらい歴史がある竿燈ですから、おそらく我々の祖先はですね、未来の子供たちに悪いことが起きないようにと、そういった気持ちで、女人禁制にしたんじゃないかなと、そういうふうに思っています。そう考えると、素敵なことでもあるように思いますね。
そうですね、
そのあたりも含めてまた竿燈祭りも楽しめるかもしれませんね。
そうですね、はい、さあ今日は汚れを払うことについて秋田県神社長の教会員金山智則さんにお話を伺いました。金山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回ですが、6月11日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集しています。質問は、はがき、ファックス、E メールで受け付けています。はがきの方は、郵便番号 010-8611、極上ラジオ、神社で願いをの係まで。ファックスの方は、ABS のスタジオまでお送りください。ファックス番号 018-824-8564、018-824-8564です。そして、メールの方は、gok@abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
Jesus